宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。今日は第174回、
お、200回が近くなってきたね。
はい、2018年5月15日公開分です。ということで、
はい、
私最近、小銭入れを変えたんですけど、
あら、
壊れちゃって。
小銭入れ持ってるんですね。
小銭入れ持ってない。
いや、持ってないな。
まあ、ほぼ小銭入れだけで生活してるんですけどね。
あら、
財布じゃなくて。
あれ
そうそうそうそう。なんかすごい100円ショップで買った、昔ながらのこう、カパって開いて、中が見やすいやつ。
はいはいはい。
で、今もうね、そのシリーズ売ってなくて、で、それがね、もう、ここの、ヒンジっていうの、このパカパカ上げると、この根元の部分が、ボロボロになっちゃって、それで、小銭入れを変えたんです。
うん、
でそれがですね、なかなかおじさんっぽい感じの小銭入れになりまして、
あ、おー、なんかイメージと違います。
小銭入れなの、それが。
そうそうそう、
なんかちっちゃい財布みたいな、
定期券みたいな、
革っぽい、うん、まあ、カードもちょっと入るよみたいな。
え、そのカードな、あー、なんか
カードも入るよみたいな感じで、はいはい、あとここに入れるとちょっとこうお札もちょっと入れられるよみたいな、
入ってるね。そうそう、小銭入れに財布
だから、
あ、そう、1ドル札です
ということで、後でそんな話が出てくるのかな。さあ、今日は恒例の一人一ネタでございますね。皆さんに大人気のコーナー、一人一ネタのコーナーですけれども、
はい、
本当ですか？今はいって言ったけど、本当ですか？本当ですか？今家族違い、今自分のネタのことば
っか
り適当に返事した感じした。
リスナーの皆さんもう
何の拍手？
喝采って喝采。
あ、そうですか。
やったー。
そうですか。
じゃあ、順番で言うと、ナセルさんから行こうか。
はい。僕ですね。もう今の、カズ君は自分のネタ考える時間に入ってきたでしょ。
うん。そう、だから、だいたい返事がね、上滑りするんだけど。
途中で振るからね。
どうぞどうぞ、ぜひぜひ。
はい。ですね、最近、コラボ商品がやたら目につくなっていう気がしてて、その中でも、なぜか知らないけど、このタイミングで北斗の拳のコラボがあっちこっちで見るんですよね。電車とかでも、こう、某ダイエット会社？
なんでそう隠してんのかよくわかんないけど。
言っちゃっていいか。
いいんじゃない？
ライズアップが北斗の拳とコラボして。
そりゃ合うでしょう。あの肉体ですからね。
ね、目指せあの肉体。
目指せあの肉体。ハートだっけ？
ハート？ハートはブヨブヨの人だよ。
そう、知ってるよ。わざと言ってみた。
ただ、ほとんどの人わかんないからね。とりあえず拾っといたけど。かと思ったら、シャンプーも、シャンプーじゃなくて、ボディシャンプーかな、
うん、
かなんかも出して、なんか、加齢臭対策みたいなやつが出てて、お前はもう匂わないっていうのがあって、思わず手に取って見たんですけど、買っちゃった、それは。裏を見ると、普通説明書きとかだと、なんとかしてくださいとか、丁寧系で書くじゃないですか。
うん、
だけど、北斗の拳のそのコラボのなんとかせよとかさ、なんとかだとか。
本当にもう、
北斗の拳の世界で、はいはいはい、で、その横を見たら、汗拭きペーパーみたいなのもあって。
もうお前は手からないって。
そうそうそう、まさしく。まさしくその通り。
当てちゃった。
そんな感じでいっぱいあって。
結局全部もうお前はだよ、全部
そう
ね。
そう
ね。
うん。
ね。
全部それできちゃうんだけど、ね、ファンとしては心を惹かれるって、買っちゃうんだよね。
いや、買わないでしょ。そこ？
最近ね、ドラッグストアに行くのは楽しくて、北斗の拳のコラボかと思ったら、今度はさ、ドラゴンボールのコラボ商品も、いろいろ出だして、キッチン用品が多いのね。ドラゴンボールは。なんか、
キッチン用品。
うん、シンクを磨く、なんていうのかな、よく特殊ペーパーみたいなのあるじゃない。だから、太陽系みたいにピカピカになるみたいなのが、あったり。
あ、それはあんまり面白くないな。太陽拳みたいにピカピカになる
から。なんか、ナセルさんが滑ったみたいになって
ますね。俺、滑ってない。俺じゃない。
今、ナセルさん滑ったよね。
俺じゃない。
滑らせたよね、そうそうそう、完全にね。
俺じゃないぞ。
違うの？
俺じゃないぞ。
じゃあ、ナセルさんが考える、コラボの商品の言葉は何でしょう？
何のコラボ雑な振りだったよ、今。
ドラゴンボールでしょう。
ドラゴンボール？
うん。
ドラゴンボールだったらやっぱり、うん、エナジードリンクかなんかで、オラに元気を分けてくるでしょ。普通？
あれじゃない、やっぱり台所商品でさ、雑菌に対して、おめえぶっ殺すぞほら、こっちの方が面白そうじゃん。
あ、ちゃん勝ち。
おい、勝ち。
俺、真面目に商品として考えちゃったからね。
あれだね。
結構あるんですね、
コラボ。最近コラボ商品がなんかね、増えてきて、やっぱジャンプが今年50周年記念だから、
それで
いろんなところでコラボして始めてるみたいですね。
あとやっぱりさ、それを買う世代がさ、うん、昔ドラゴンボール、昔北斗の拳だったのかな、
うん、だと思う。だからドンピシャでハマってます、
ね。だって子供たちにさ、台所商品買わせないもんね。
うん、
子供たちに人気があるんだったらね。というよりは、多分僕らの世代だよね。
そうそうそう。
僕らの世代に響く。
うんうん、うん。ぜひぜひチェックしてみてください。
いいよ。
ドラッグストアぐるっと回るだけでね、コラボ商品いっぱいあるから。
北斗の拳のコラボっていうと、パチンコ屋さん多いね。
多いね。
パチンコ屋さんのコマーシャル、コマーシャルとか、その
、そういう機種ですよとかっていうのです
ね。うん、っていうと、北斗の拳のなんちゃらとかさ、って感じなんだけど、ね。
いますね。
違うんだ。
うん。最近は、どこでもある。
他には
他には、
うん、なぜならばまだちょっと時間があるから聞いてみたんだけど。他には
他のコラボ商品
どこにでもあるって言ったから、他には
北斗の拳
どこでもいい。何でもいい。
ごめん、考えてなかった。
あれでも、うち、まあ、子供とかお菓子買いに行きますけど、う
ん、はいはいはい。
もう、まあ、ドラえもんのグミの、形をしたものとか。
それはさ、もうコラボじゃん。
それはコラボして、その商品。
昔からあるさ、
そう。
ドラえもんグミでしょ？
グミとドラえもんがコラボしてるって言っちゃしてるんですけど。
クレヨンしんちゃんとかね。
それがまたね、普通のグミよりもなんか量少なくて、なんか、ちょっとお値段高めみたいな感じ。
はいはいはいはいはい。
あと、そういえば、今日、スーパーに行って、缶コーヒーのところに、ルパンの、なんか、ミニフィギュアがついてるとか。そういうのに限って買っちゃうんだよね。
いやいや、買っちゃわない
よ ね。 ねって言われたんですけど。
買っちゃわないよね。うん、は、あ、やっと時間が来ましたよ。ナダルさん。
若干あれだったけど、まあ、カズくん考える時間なかったけど大丈夫かな。
はい、じゃあ次、順番で言うと、カズくんです。
はい。ゴールデンウィーク終わったんですけど、
うん、
ちょっとまあ子供と一緒にですね。
うん。
JAXA に行ってきました。
お！
さあどこの JAXA でしょう？
っていうことは相模原じゃないんだね。
そうです。
種ヶ島。
あー、前行きました。
前行ったよね。
前行きました。
前行ったよね。うん、北海道。
北海道は行ってみたいですね。
北海道ね、北海道行ってみたいね。うん、打ち上げがあるのかな、そこね。
北海道はないかもしれないですね。種ヶ島と、
うん。この間さ、これ関係ないけどさ、
はい、
ホリエモンの、
ああ、はいはい。
と北海道だったよね。
そうですね。また延期になったって言いましたね。
チェックしてないっす。
ね、
そうなんです。まあそういうね、ロケットものとかもね。
どこだっけな。つくば。
つくば。そうです。つくば正解です。
面白くなかったわ。
あと、まあね、調布にあったりとか、いろんな関係の施設がですね。でも、
調布はあれかな、なんかロケットペンシルのなんちゃらって言います。
すいません、そこまでちゃんと調べないんですけど。
ペンシルロケット、
まあ、ただ、一番の、まあメインの場所って言ったらつくばが結構こう、
そうだよね。
本社じゃないんですけど、
そうだよね、本部機能だよね。
みたいなとこかなっていうのあるんですけど、そこに、前々から行ってみたいなと思ってたので、今回ちょっと行ってみようかなと思いまして、行ってきたんですけど。
車で家族で？
そうです。圏央道をずーっと永遠とまっすぐ行くっていうルートで行けたんですけど、新しくできたんですけど、圏央道。
どこで降りるの？
つくば。
で降りるところが。
つくば中央インターかな。
へぇ、
降りてもうすぐなんですけど。
圏央道だけで行けるの？
行けます。
おー、
繋がったんです。それはもうずっと。
じゃあ、近いし早いね。
そうですね。混んでもなかったですし、ね、結構すぐ行けますので。
おいで？
で、そこにまあ施設があるんですけど、まあ、子供小さすぎるので、うん、あんまり興味がないみたいな感じになっちゃうんですけど、まあそんな中、ロケットの音を実際体験できるっていうのがありまして。うん、
体験ね。聞くんじゃなくてね。体感するのね。
体感？体調？
体調って何？
体で聞く。
のがありまして。
はい。
で、まあ、それは実際の音だとちょっと影響あるみたいなんで、うん、まあ、それをちょっとこう絞って、再現したっていう音があるんですけど、うん、これを聞くと、実際のものを見に行きたいなっていうのが、
すごい音だった。
伝わってくる。あ、まあ、結構な音ですね。
でも絞ってあるんだよね。
絞ってるみたいです。多少は。なんか人間が 聞ける音の最大の量が140デシベルらしいんですね。あの、その音として認識できるっていう音が。でもロケットはそれ以上の音らしいんですね。で、航空機、あの飛行機のエンジンの音が、あれが120デシベルぐらい。
どこで聞いた場合かによるんだろうけどね。ね。空で聞、空飛んでるやつ
も。どうなんですかね。
すぐ近くで。
あのもう、こう、映し出されてる映像を見ながら、その、航空機の音の何十倍だったかな、何百倍だったかな、になるんですよって。だから中に乗ってる人工衛星とかは、もう直にその音にさらされてるんですよっていうこと
な、
うんうん、
空気の振動にね。
そうそうです。はいはいはい、なので、それに耐えれるようにとか、なんやかんやかんやっていうのを、私はこうワクワクしながらずっと見てたっていう。
見てた、聞いてた。
はい。
説明を。
そうです。
オープンキャンパスみたいな感じ
そこは多分常時解説してて、あの、見学会とかも募集してるんだと思うんですけど、まあ、もう結構、あの、行ったのがちょっと遅かったので、
時間はと。
そうですね。その日はもう結構人が結構来てるみたいなんで、見学にも人数が限られてるんで、何時何時何時ってなってたけど、まあ、結局全部もう埋まっちゃってて。
コースみたいなのは行けなかったけど。
そうです。音だけは、まあ、体感。できますよっていうことでそれだけ聞いて帰ってきたみたいな感じなんですけど、ぜひぜひ皆さんもつくばまで行って聞いてみてください。
面白そうだねでもね。
あの他にも模型があったりとか、あのいろいろあるので。
北海道行けば北海道。
北海道ってなんかあるんですか。
あのほらなんだっけホリエモンの。
ホリエモンの、ホリエモンのそんななんか見るのあるんですかね。
打ち上げを見るんでしょ、
ま、ラジオオタクの私としてはですね、この間伊集院さんがですね、はい見に行って上がらなかったって。
ああ、はいはい。もうね、それはロケット打ち上げにはもう
当たり前みたいな、ね、
付き物なので、
ね、朝、ま、打ち上げ予定延期、昼延期、はい、夜トラブル発生みたいな、はい、翌日延期みたいな。
そうですそうです。ぜひぜひ皆さんもね、打ち上げがあったらね、なかなか見れないと思います、ね。
家族の何の係で？
係？
うん。
係って。
打ち上げに関して？
え？
ロケットに導火線に火をつけるぐらいとか。
ボタンを押す係がや
る、ね。ボタンを押す係ぐらいはできる。うん、近くまでこう行って、何、チャッカマンでつける係は、
ね、大変なことになると思います。
大変なことになるよね。はい、大変なことになる。
ぜひぜひ、チャッカマンでつけてみてください
。最後それでいい？
いいです。
あ、いいんだ。はい。私はですね、私もですね、ちょっとゴールデンウィークにお出かけをしてきましてですね、友人のところに、遊びに行きがてらというか、その友人のところに行くときはいつもそれなんですけど、釣りをしてきました、またしても。
はいはい、釣り好きのタクちゃんとしては。
今回はですね、息子を連れて、うん朝5時に出発し、
早い
夜中2時に帰ってくるという。
遅い。
きついな
私はその前から起き、その後まで起きていたので、24時間以上起きてたという、
はいはいはい、
そういう伝説の、
はい、一日を。
そうですね。どういう、どんな人たちとっていうのを知りたい人はですね、私が書いている、ブログの方を見ていただければいいかなと思うんですけれども、今回ですね、釣りに行ったのはタナゴという魚ですね。ご存知ですか？
タナゴ。
タナゴ。カタカナでタナゴ。
あれですか？長い蛇みたいな感じのですか？
全然違います。
全然違う。
むしろ。
それ何を言いたかったの？
むしろ。
アナゴに似てる、類かなって。
わかんなかったわ。
うなぎとかそういう類かな。
太陽。タイ、
はい。
タイをすごく小さくした感じです。
あ
ですね。こんな感じです。とっても綺麗なお魚なんです、ね、
ちち手のひらに乗るぐらいの。
はい、手のひらに乗るくらいの。
ちっちゃい。500
円玉ぐらいの。だけどすごく綺麗なお魚で。まあ、いろんな種類がいるんですけども、今回行くとですね、特に今、なんか婚姻色っていうのが出てて、婚姻色わかります？魚って、オスが綺麗になって、メスを刺激して、卵を産ませて、っていう、そういう、こう、なんていうかな、卵がこれから帰っていくみたいな、稚魚も泳いでたりするんですけど、そういうところに行って、釣りをしてきました。小さな野池、もうその辺にあるような池に、その、タナゴがいるので、そうですね。せいぜい1メートルから 1.5 メートルぐらいの釣り竿で同じぐらいの長さでっていう、本当にね、なんかちっちゃい釣り、
うんうん、子供も
ミニチュアの釣りみたいな、
ねうん、
なんか普通のこう長い竿で釣る釣りのすごいミニチュア版みたいな、
はいはいは
い、盆栽みたいな、はいはいはい、大きい木じゃなくてちっちゃい盆栽を楽しむ的な、はいはいはいうん、
で、釣り体験みたいなね。
釣り体験じゃなくて、タナゴ釣りっていう、そのジャンルはあるんだけど、うん、まあなんていうの、こう、入り口、うん、入門編、うん、でも意外と難しい部分もあるし、うん、また、買えるので、うちに持って帰ってきて、うん、まあ、買い始めるという感じなんですけどね。う
ん、じゃあ買ってるんですか？
はい、買い始めてます。今まだちゃんとした水槽には入れたくて、薬浴って言って、薬で少し、薬の中に2、3日入れといてあげて、それで殺菌をしてあげるんですね。殺菌とか、ついてる虫を駆除してあげないと、
魚について
病気になっちゃうんですね。いろんないくつか病気があって、ホームセンターとかにあるペットショップの、何魚のコーナーに行くと、なんかいろんなことを教えてくれて、で、うちの近くにある、ホームセンター、島中、なんだっけ、ホームセンター、島中の、なんとか、ホームズか、ホームズっていうのが、小渕の駅の近くにあるんですけど、そこの、ペットショップに行って、延々、二日間にわたって息子と二人で、一人のお兄さんを捕まえてですね、いろんな説明を聞きながら、ワクワクしながら、行く前に一回、行ってから一回、みたいな感じで、行ってきたりしたんですけど、いや、なかなか楽しくて。
で、何匹ぐらい？
私で、午前中だけで100超え。
100?100
超え。で、息子で30。
お
で、もう大体それで満足したので、午後はですね、ブルーギルという、
はぁ、聞きますね。
悪いやつ、
はい、
外来魚を、釣るということが、ブルーギルはね、このぐらい、ハンバーガーぐらい。ハンバーガーぐらいの大きさのやつなんですけど、これを、釣って、畑に捨てるっていう、駆除するっていうのは、もう息子がハマりましてですね、多分20匹ぐらい釣ったんじゃないかな。
それ、ルアー釣り？
うん。
餌？
ほぼ同じ仕掛けで釣れちゃうんですよ。午前中も実はそのタナゴの仕掛けで釣れちゃうぐらい。でもタナゴよりも大きい魚なので、針が小さすぎるので、針だけ変えて、それでしかも餌は練り餌だともったいないので、掘ってミミズを捕まえて、そのミミズちぎってくっつけると、いっぱい釣れちゃったみたいな。
じゃあそれだけブルーギルめちゃめちゃいるってことなんですか？
そうみたいよ。ブルーギル
多いでしょう。
繁殖力がすごいんだって。僕もね、詳しいこと知らないんで、その人に聞いたら、なんかほら、ブラックバス、ブラックバスってほら楽しいじゃないですか。で、ブラックバスの餌として一緒に入ってきたらしいんですよ。ところが、ブラックバスよりも、はるかに繁殖力が強くて、
はい
。で、どんどん数が増えちゃって、しかも、そいつらは、在来のタナゴとか、うん、まあそういうメダカとかも食べちゃうので。
ああ、そのブルーギル食べる魚が少ないってことなんですかね。
少ないし、大きくなっちゃうと、うん、この大きさをさ、ブラックバス食べないでしょ。握り拳台の大きさをブラックバス食べないじゃないですか。
はいはいはい、
ブルーギルの赤ちゃんをいっぱいこう、ブラックバスが食べるっていうことで入れられたらしいんですけど、なんかね、そんなことがあって。でも午後は午後でまたそれで楽しんで、来ました。うんで、時間があるかな。よし、じゃあ、あと30秒で喋ろう。
はい。
実は行ってきたのがですね、埼玉県の幸手市っていうところなんですけど、
は
あ、この幸手市っていうところにですね、なかなか面白いものがありまして、確かこの番組、超宗教コミュニティラジオでしたよね。宗教番組でしたよね。
そうですね。
宗教番組にふさわしい、ものをですね、一枚写真を撮ってきましたんで、ちょっと皆さんにお見せしたいと思います。はい。なんと、うん、マリア地蔵。
マリア地蔵？
そう。マリア地蔵ですね。マリア地蔵。これはカズ君の世界かな？お地蔵さんだからね。
隠れキリシタンのやつじゃない？
そう、隠れキリシタンの、まあ、信仰を継承するために、お地蔵に見えるけど、マリア像と、持っているところの一番上に十字架ついてるみたいな。
で、これ。持っているところの一番上に。
うん。で、これが今なんか、
あ
これが、幸手市のなんか文化財、指定の文化財とか言って、ちらっとこれは見れたので、これを撮ってネタにしようと思って持って帰ってきましたけども。
面白いですね。
ということで、とても楽しいゴールデンウィークの小旅行でした。
ナセルのこれをチェックせい。ブラックジャック創作秘話っていう漫画があるんですけれど、ご存知じゃないよね。
ブラックジャックがギリギリ、
うん、ブラックジャックは知ってる。
知ってます。
ブラックジャック知ってる。ブラックジャックによろしく知ってる。ぐらい、
うん。よろしくじゃなくて、手塚治虫のブラックジャックの方なんですけど。
ブラックジャック知ってる。ブラックジャックによろしく知ってる。
うん。
二つ知ってる。
じゃあもう一つ付け加えて、ブラックジャック創作秘話っていう。
いや、それ知らない。
あの、聞いて聞いて今から話すから。
聞いてるよ。
あの、手塚治虫の、その創作どういう風にやってたのかっていうのを、関係者の人にいろいろ聞き取りをしてまとめた漫画なんですよ。だから一応。
まとめたのに漫画なんだ。
そう、漫画なんですよ。だから本当だったら、こうドキュメンタリーとか、なんかお堅い文章にするような内容なんだけど、それをあえて漫画で表現して、例えばこういうエピソードがあって、手塚治虫はこういうことをしましたみたいなのがいろいろとこうあるんですよ、
うん。
で、面白いのはなんかこう、なんだろうな、アシスタント、うん、新人のアシスタントに、こう、これが次の原稿なんだよって読まして、そのアシスタントが、こう、空気が読めない人で、うん、あんまり面白くないっすねって言っちゃったらしくて。うん、で、それが、締め切りの前日。
うん、はいはいはい。
だけど、その前日に面白くないって言われて、普通だったら、もう、何を言ってんだこいつみたいな感じで、もう出しちゃうじゃないですか。だけど、手塚治虫はそれが許せなくて、こう、じゃあ今から書き直すって言って、全く新しいやつを24時間で書き上げたとか、そういうとんでもないエピソードがいろんなところ、何話も何話もあって、全部で5巻しかないんですけど、うん、手塚治虫ファンにとってはすっごい面白い。
最近のじゃないんでしょ？
ね、2009年、10年くらいかな。まあ最近じゃ最近なんですけど、
もうじゃあ手塚さんがいなくなってから。
いなくなってから。なのでアシスタントとか、あとは、その担当者？
うん。
とかにずっと聞き取りしてるやつですね。
誰が書いたんですか？
吉村なんとかあんまり有名じゃない人なんですよ。その人自体はあんまり有名じゃないんですけど。
じゃあ企画ものみたいな感じ？
完全に企画ものです。原作と作画は違う人だし。で、だけどあれなんですよ。この漫画がすごいの大賞まで取ってて。
うん。
読み応えは非常にある。
じゃあ作者さん得したね。
すげえ得した。
ね。
で、これ全然知らなかったんですけど、ドラマにまでなってて、神様のベレー帽っていうドラマがあるらしいんです。
実写？
実写実写。
実写、アニメじゃなくて。
うん。ああ、これをね、見たいんですけど、うん、どう検索してもその動画が出てこない。DVD があるかどうかもよくわかんないので、これ、情報をお持ちの人がいましたら、ぜひ、寄せていただければ、ナセラ喜んで、
うん。
俺をチェックせえって言ってるわけよ。チェックさせてくださいみたいな。
お願いします。
漫画はチェックせえなんですよ。ドラマはチェックしたいって
した。ちょっと上から見せて。させろ
ただね、ブラックジャック自体はお二人とも読みました？
読みましたよ。
全部は読んでないかな。
読んだ方がいい。
だから
哲学書だよ。
読んだは読んだよ、うん。読んだけど、なんかちゃんと覚えてないかな。なんか、あんまり好きじゃないタイプの漫画だったかな。
ブラックジャック自体実はそのチャンピオンで連載始まったんですけど、そのチャンピオンも続くと思ってなかったらしくて。医者だし、難しいし、グロいし。
そうね。多分僕がその漫画を読んでた頃は、多分もうちょっとちっちゃい頃で、なんかね、ドラえもんとかさ、その辺の時にブラックジャックは読めないよね、多分ね。
難しい。
大人になってからだよね。
俺も大人になってからブラックジャックは。
大人になってからが僕漫画読まないので、あんま読まなくなっちゃう。
今読むとすごい面白いと思います。
うん、なんか街、どっかの待ち時間で漫画が置いてある場所にそれがあったりすると、歯医者さんとかで、あると、手に取って読んだりはしますけどね。
ずーっと手塚治虫ってアトムとか、ジャングル大帝とか、本当に子供向けの作品ばっかり書いてきたのに、ブラックジャックだけ異質なんですよね。
あれって、そういう子供向けの、こう、まあ、ヒーローとか、そういったものとは逆の、内面というか、
そうですよね。
人間の、こう、黒いところを表現したかったからできたとかじゃないんですか？
だと思います。なんかもうね、ブラックジャックを書くとき直前くらいまでもう手塚は終わったって言われてて、最後に一発逆転をかけて、好きなものを書かせてくれと。で、それがブラックジャックだったらしいですね。彼自身がほら、お医者さんなので。
そうですね。
そのいろんな人生の集大成みたいな作品になったんじゃないかなと。で、それが、こう、描かれてるのがブラックジャックで、その裏にあるブラックジャック創作秘話、ぜひチェックしてみてください。
ということで、エンディングまでやってきましたけれども、いかがだったでしょうかね。間もなく200回を迎えようとしている。といってももうちょっと先ですけどね。
うん、はい。
なんかね、いいことが企画できたらいいななんて思ってるんですけどね。
いや、もう企画を。
あ、そうでしたっけね。まあ、それは次回以降にまたちょっと、
ね、
ちょっとずつ小出しにしていきたいなと思ってますけれども。ね、はい、今日はね、小銭入れの話から始まった。最後は、 普段持ち歩くお気に入りの財布の形について一言言って終わりにしていきたいと思います。
僕普通に長財布ですね。ナセルでした。
私も長財布ですけど、チャックがついてるのが最近ちょっといいかなと思ってます。カズくんでした。
私は昔から2つ折りの財布で小銭やら、カードやらがいっぱい入って名刺まで入れて、いろんな券とかも入れてごちゃごちゃなっている財布を持ち歩いてます。お気に入りじゃないかな。たくちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ
聞かせて。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。